暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は市民共同、そして地域で活用できる助成事業についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市総合政策部公民連携推進課の大久保と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。大久保さんは今回が暮らしのラジオ初登場
ですね。そうですね、はい、はい、すごく緊張しているんですけれどもはい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ早速今回のテーマにもなっている市民共同という言葉なんですけれども、はい、そもそもこの市民共同とはどういったものになるのでしょうか。
はい、まず共同という言葉の意味についてご説明をさせていただければと思います。協力して働くという漢字で書いて共同というものなんですけれども、意味合いといたしましては、2人以上が目的を共有してそれぞれの責任と役割分担のもとでお互いを尊重し協力して働くことというのが意味となります。これを踏まえて二戸市がテーマとしている市民共同に置き換えますと、市民の皆さん、行政、市民同士が対等な立場に立って目的を共有し、それぞれの責任と役割分担の下でお互いを尊重し協力することで公共利益を実現することがこの市民共同の意味です。
うん、はい、なるほど。まあ自分たちがより住みやすい街だったりとか、そういったものを作るために地域だけじゃなくて、まあ、地域と民間、市と民間で一緒になって取り組んでいくっていうような形ですよね。はい、二戸市ではこの、まあ、市民共同という、まあ、テーマ掲げていると思うんですけれども、はい、具体的に何か取り組んでいることなどはありますか。
はい、二戸市では第3次二戸市市民共同推進計画というものを令和3年度から推進しています。目指す姿といたしましては、未来につながる持続的なまちづくりというのを目指す姿と抱えまして、第3次二戸市市民共同推進計画を推進しています。
なるほど。言葉だけはなんとなく、あ、聞いたことあるなっていう感じだったんですけれども、
はい、
第3次っていうことはこれ少し前から策定はされていたんですよね。
そうですね、前身となる二戸市市民共同推進計画というものは平成22年度に策定されまして、取り組みの検証や改善などをしながら現在は第3次の計画となっています。うん、
なるほど。じゃあ続いては早速この第3次二戸市市民共同推進計画について、お話聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
こちらは具体的に、どのような、計画を進めていくものなのでしょうか。
はい、まず目標とする形といたしましては、未来につながる持続的なまちづくりというのが目標になっています。特徴といたしましては3つの柱を軸に計画を推進していくことが特徴となっています。
はい、3つの柱、じゃあそれではまず1本目の柱から教えていただいてもいいでしょうか。
はい、1本目の柱は市民一人一人が主役の未来地図を作るというものです。 地域課題の解決には意識の共有と適切な役割分担、活動を見える化することが大切です。また今ある課題を自分ごととして捉え、地域で知恵を出し合いながら活動することが重要です。具体的な取り組みといたしましては、まずは地域づくり計画の策定・更新・共有です。この取り組みは職員と地域の皆さん一緒に、地域が将来的にこうなったらいいなという理想を計画として作る取り組みです。理想や意識を多くの人で共有し、見える化することでより具体的な理想像やそのために取り組むべきことなどが見えてくるものだと考えています。
はい、確かにまずはそうですよね、将来的にどうなりたいっていうところをしっかりと固めていくことが大切なんですね。
そうですね、それを明文化するのも重要ですし、そこをやはり皆さんで共有して同じ目標に向かって動いていくということが、力も増大しますし、より計画に向かってスピーディーに対応ができるものかなと思っています、
うん、そうですね、そうしましたらその他ではどういった取り組みが行われていくのでしょうか。
はい、共同の担い手育成の取り組みもございます。こちらはまちづくりをリードする人材団体を育成レベルアップするための研修会を開催するものです。特にも若者や女性が参画しやすい環境を整えて、まちづくりに携わってもらうことを重要視しています。
なるほど、確かにそうですよね、担い手がいないとやっぱりどうしてもですもんね。
そうですね、はい、若い方々のアイディアはもちろんなんですけれども、これからの地元を作っていく方々の意見はまちづくりに非常に重要だと考えておりますので、特にも若者の参加であったり、あとは女性の方々の参加というのを推進していっております、う
ん
う
ん、はい、なるほど、その他で何か取り組み、力を入れている取り組みなどはありますか。
はい、職員出前講座の充実にも力を入れております。市の施策や情報を積極的に発信することで、市民の皆さんと情報を共有し、課題意識の共有などを図っていければと考えています。
はい、そうですね、この職員出前講座も、いろんなジャンルで行われていますもんね。
はい、
はい、それがお互いの、なんて言うんでしょう、情報をより深く話し合いできることにつながっていくんじゃないかなって。
はい、そうですね、はい、うんうん、そう考えています。
はい、そして、2本目の柱は、いかがでしょうか。
はい、2本目の柱は市民活動が持続する街を作ることです。住民間の交流や地域コミュニティの維持を図るために、地域の活動を支援することや、若者、女性、移住者や企業さんも巻き込みながら、外部人材の活用も含めた地域活動の支援が重要だと考えています。
こちらもそうですね、すごくやっぱり大切なことだなって聞いていて感じたんですけれども、具体的な取り組みとしてはどういったことが行われるのでしょうか。
はい、具体的な取り組みといたしましては、町内会と活動支援交付金、地域の元気づくり支援補助金、地域のコミュニティセンターの新設や修繕に使用できる補助金など、各種補助金の整備のほかに、地域担当職員の配置や新しい形でのコミュニティ維持の検討などを、具体的な取り組みとして挙げています。
なるほど、そうか、こういった、交付金だったり補助金事業の、ことが具体的な取り組みになっているんですね。
そうですね、はい、うん、
はい、そしてで、この助成事業についてはこの後また詳しくお話聞いていければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして3本目の柱はどのようなものになっていますか。
はい、3本目の柱は改善しながら最適な共同を進めるということです。二戸市では市民共同推進委員会、市民共同推進本部を設置して、計画の進捗を評価する機会を設けるとともに、必要に応じて計画や制度の見直しを行っています。目標を掲げて行動することは重要ですが、 評価検証を行いながら計画を進めていくことがより重要だと考えています。
そうですよね。ただ進めていくだけではあれですもんね。しっかりとその間で評価していくっていうことが大事なんですね。
そうですね、改善も含めてですね、うんうん、はい、
はい。そしたらこの3つの柱をもとにこの、第3次二戸市、市民共同推進計画が進められているんですね。
そうです、はい、
はい。ということでまだまだお話を聞きたいところなんですけれども、番組ブレイクタイムとさせていただきます。後半は先ほど教えていただきました2本目の柱に関係してくるところですね、地域で活用できる女性事業について詳しく聞いていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません。税金を納付したいんですけど、どんな納付方法がありますか？
主に口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。口座振替はインターネットまたは口座振替申込書の提出によるお申し込みが可能です。インターネットの場合は二戸市役所のホームページ内にある二戸市ウェブ口座振替受付サービスというリンクにアクセスしていただくとお申し込みができます。口座振替申込書の提出によるお申し込みをご希望の際は、通帳、金融機関届出印、納付書を持参の上、取扱金融機関でお申し込みください。口座振替申込書は、市内金融機関のほか、二戸市役所税務課、常防寺総合支所地域支援課、市役所各出張所にあります。納付書による納付は、市役所各出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
ペイペイなどでも納付できると聞いたのですが。
はい、スマートフォン決済アプリのペイペイ、ラインペイでも市税の納付ができます。スマートフォンに各アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取るだけで自宅でいつでも簡単に納付ができます。決済手数料は無料です。その他 QR コードがついている納付書については、地方税お支払いサイトを通じインターネットからも納付ができます。詳しい内容については二戸市役所のホームページや税務課までお気軽にお問い合わせください。
スマホでも納付できるんですね。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回のテーマは市民共同、そして地域で活用できる女性事業についてということで、公民連携推進課の大久保さんに、今日はスタジオにお越しいただいてお話を聞いていました。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところではそもそも市民共同とは、何なのか、そして二戸市で今取り組みが進められている、第3次二戸市市民共同推進計画、こちらについて詳しくお話ししていただきました。この第3次二戸市市民共同推進計画の柱、3つの柱のうちの2つ目ですね、市民活動が持続する街を作ることというところで、先ほど女性事業のお話ししていただきました。この女性事業について後半詳しく聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。二戸市では未来につながる持続的な街づくりを目指して、 第3次二戸市市民協働推進計画を実施していますが、その取り組みの中で市民の皆さんが持続的にコミュニティ活動を実行できるように各種支援制度を整備しています。本日はその制度についてこの場をお借りしてご説明させていただきます。
はい、じゃあそれでは早速、交付金などについて一つ一つ教えていただければと思います。まずはじめに町内会と活動支援交付金、こちらについてお願いします。
はい、こちらは町内会や上会などの地域団体の皆さんが活用いただける制度となっています。活動の内容に応じて交付金を支給させていただく制度となっておりまして、4種類に分かれています。草刈り、側溝清掃などの環境整備活動に関するもの、新しく町内会を設立した団体に支給されるもの、集会や子ども会行事などのコミュニティ活動に関するもの、地域の集会所などの維持運営のためのもの、以上の4種類となります。
こういったものに使われるのがまずは町内会と活動支援交付金なんですね。
そうですね、はい、持続可能な地域活動のためにぜひ活用いただければと思っています。
うんうん、そうですね。じゃあ続きましては地域の元気づくり支援補助金、こちらについてもお願いします。
はい、こちらは町内会や上会などの地域団体、市民団体や NPO 法人など地域に根ざした団体で活用いただける制度となっています。地域が元気になる取り組みに要する経費の一部を支援させていただく制度でございまして、例ですが途絶えていた地域の行事を復活させたい、伝統工芸品の手作り体験会を実施して将来販売までつなげたい、二戸市の新しい名物イベントを作りたいなど地域が元気になる取り組みを支援するものです。補助率は対象経費の5分の4以内で30万円が限度額となります。各地でイベントなどが復活している昨今でございます。具体的な計画や少しでもご興味があればぜひご相談いただければと思っています。なお地域の元気づくり支援補助金ですが、毎年5月頃にこの制度のみの説明会を開催しております。ぜひご参加いただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、こちらの支援補助金はカシオペア FM も、はい、大変お世話になっております。はい、ということでこちらが地域の元気づくり支援補助金、ですね。はい、毎年5月頃に説明会開催しているということなのでぜひチェックしていただければと思います。じゃあ続きまして地域コミュニティセンター整備事業費補助金について、教えてください。
はい、こちらの補助金は集会所などの地域コミュニティセンターの新設、増改築、修繕に活用いただける補助金になります。補助率は対象経費の2分の1以内で限度額は300万円となります。また空き家を借り上げて設置するコミュニティセンターの改築や修繕にもご利用いただけます。こちらの場合ですと補助率は対象経費の2分の1以内で限度額は30万円となります。各地域のコミュニティ活動の中心が集会所といったコミュニティセンターだと思います。地域の活動を持続していくためにぜひご活用いただければと思っています。なおこちらの補助金は現在令和6年度の活用計画の調査をしております。計画書などの提出は10月27日までとなっておりますので、ご不明点などにつきましては市ホームページや公民連携推進課までお問い合わせをお願いいたします。
はい、なるほど。じゃあこれが今、まあ、いわゆる申し込みをしているところ、申し込みっていうか受付をしているところなんですね。
そうですね、はい、
はい、ということで地域コミュニティセンター整備事業費補助金についても教えていただきました。それでは最後はコミュニティ助成事業についてお願いします。
はい、こちらは一般財団法人自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業となります。町内会や上会、部落会などの地元組織で活用いただける制度となっておりまして、コミュニティ活動に必要な備品の整備のほか、 集会施設の建設などに活用できる制度となっております。申請については市で市内すべての地域団体皆さんの申請を取りまとめて自治総合センターに申請をいたしますので、活用の見込みがございましたらまずは公民連携推進課までご相談いただければと思います。なお本日ご説明した各制度につきましては毎年3月頃に上房寺地区、5月頃に旧二戸地区において説明会を開催しております。ぜひご参加のほどよろしくお願いします。
毎年決まった時期に説明会を行われているんですね。
はい、
はい、では気になった方はぜひ、こちら参加して活用していただければと思います。それではおしまいにラジオを聞いている皆さんへ、一言お願いします。
はい、二戸市では未来につながる持続的なまちづくりを目指して第3次二戸市市民共同推進計画を実施しています。市民共同によってより良いまちづくりを市民の皆さんと実現していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ぜひより良い暮らしができるように地域に暮らす方、そして、民間と一緒になって力を合わせて取り組んでいければと感じました。ということで今回は市民共同地域で活用できる助成事業について教えていただきました。公民連携推進課大久保さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は公民連携推進課の大久保さんに市民共同地域で活用できる助成事業についてお話ししていただきました。共同という言葉の意味は2人以上が目的を共有しそれぞれの責任と役割分担の下でお互いを尊重し協力して働くこと。二戸市がテーマとしている市民共同とは、市民の皆さん、行政、市民同士が対等な立場に立って目的を共有し、それぞれの責任と役割分担の下でお互いを尊重し協力することで公共利益を実現すること。市では未来につながる持続的なまちづくりを目指して第3次二戸市市民共同推進計画を令和3年度に作成し推進しているということです。二戸市市民共同推進計画は平成22年度に策定され、取り組みの検証や改善をしながら現在の第3次計画となっているそうです。第3次二戸市市民共同推進計画では未来につながる持続的なまちづくりを目指す姿に掲げており、3つの柱を軸に計画を推進していくことが特徴です。1つ目の柱は市民一人一人が主役の未来地図を作る。具体的な取り組みとして地域づくり計画の策定、更新、共有、そして共同の担い手育成などを行っていきます。また職員出前講座の充実にも力を入れているということです。2つ目の柱、市民活動が持続する街を作るでは、住民間の交流や地域コミュニティの維持を図るため地域の活動を支援することや若者、女性、移住者や企業を巻き込みながら外部人材の活用も含めた地域活動の支援のため各種補助金などの整備のほか、地域担当職員の配置や新しい形でのコミュニティ維持の検討などをしていきます。そして3つ目の柱は改善しながら最適な共同を進める。市民共同推進委員会、市民共同推進本部を設置して 計画の進捗を評価する機会を設けるとともに、必要に応じて計画や支援制度の見直しを行っているということです。この3つの柱をもとに、二戸市では未来につながる持続的なまちづくりを目指して計画を推進しています。各種支援制度としては、町内会や町会などの地域団体で活用できる町内会等活動支援交付金、町内会や町会などの地域団体、市民団体や NPO 法人など地域に根ざした団体で活用できる地域の元気づくり支援補助金、集会所などの地域コミュニティセンターの新設、増改築、修繕に活用できる地域コミュニティセンター整備事業費補助金などがあります。また、一般財団法人自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業、コミュニティ助成事業もあるということです。申請については、市で市内すべての地域団体皆さんの申請を取りまとめて自治総合センターに申請します。活用の見込みがある場合は、まずは公民連携推進課までご相談ください。また各制度については、毎年3月ごろに上房自治区、5月ごろに旧二戸地区において説明会を開催しているということです。詳しくは公民連携推進課までお問い合わせください。市民共同を進めていく上で大切なことは、今ある課題を自分ごととして捉えることや、住民・地域間などの交流、若者や女性などみんなを巻き込んで取り組んでいくこと、そして目標を掲げしっかりと評価・検証を行っていくことなどが挙げられるということが分かりました。より良い暮らしのため、私は関係ないというスタンスではなく、先をしっかりと見据え、市民・行政で協力して取り組んでいけるといいですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。